聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、新約聖書394ページ、ピリピ人への手紙1章7節から11節。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところがないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。聖書の言葉は以上であります。このピリピ人への手紙を学び始めておりますが、これは確認していますように、パウロとテモテからピリピの教会の人々に宛てて書かれた手紙であります。ピリピはパウロが第2回伝道旅行、主に使徒の働き16章のところですが、そこで宣教活動した伝道した地域であります。パウロたちの働きによって信仰に導かれる人々が起こされていった。そしておそらくですね、その後も福音が広まって信じる人が起こされて教会が形成されていったと考えられます。でそのようなピリピ教会ですけれども、この教会の人々はですね、レディアがそうでしたが、初めから非常にパウロの宣教の働きにいろいろな形で協力をし支えておりました。そういうピリピ教会に対してパウロはこの手紙を通してさらに自分の状況を知らせ、励ましを与え、また福音の真理ですね、もう一度語ろうとしていた、そういうふうに考えられております。で今日の箇所ではパウロはですね、特にピリピ教会の人々、教会のことを覚えて祈っているんですね。この祈り、パウロの言葉からもう一度私たちもですね、教会のあるべき姿、私たちのあるべき姿ということ、本当に何が大切なのか、この箇所から教えられ、学んでいきたいと思います。7節ですけれども、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されているときも、福音を弁明し立証しているときも、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです、とありまして、これまでのところでですね、パウロは自分がピリピ教会の人々をどう考えているのか、ピリピ教会の人々のことを考えて神に感謝している、そういうふうに語ってきました。でその7節もですね、改めてその自分がどうしてそういうふうにこの教会の人々のことで神に感謝しているのか、その理由や根拠をこの7節もですね語っているところですね。パウロは何かですね、お世辞のように、あるいは手紙の冒頭なので単なる挨拶として、手紙を読む人たちにですね、単なる挨拶とかお世辞のように良いことをただ語っているのではない、はっきりした根拠があるんですね。はっきりとした根拠、それをこの7節ではさらに語っているところです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちだ。そういうあなた方のことを思い起こしては神に感謝してるんですよと、何の理由もなくですね、とにかくあなた方は素晴らしいとか、あなた方のことで私は神様に感謝しています、そう言ってるわけじゃないですね。ちゃんとした理由根拠がある。でこのところもですね、本当に フィリピ教会の人々がパウロの福音宣教の働きを本当に支えてきた、共に担ってきた、そういうことがここでも明らかにされています。この投獄されている時もという、これは非常に分かりやすいと思いますね。実際にパウロが捕らえられている、その時もフィリピ教会の人々はパウロのことを慕って思って、おそらくですね、贈り物、募金、献金を集めてエパフロディトに託してパウロのことを支えてきた、支えようとしてきた、そのことが言われているのだと思います。投獄され、軟禁のような状態になってからも変わらずにこの教会の人々はパウロのことを支えようとしてきたということですね。でもう一つ、この福音を弁明し立証しているとき、これは一体いつなのか、どういうことなのかということですが、ここもですね、ちょっといろいろ深いことを考えていくと複雑なんですが、大きく2つのことがあります。一つはですね、全般的にパウロの説教とかですね、伝道活動全体を指しているのではないかという理解ですね。それで大体良いと思うんですが、あるいはですね、特にこのローマ皇帝の下で行われる裁判のことを非常に意識しているのではないか、そういう理解もあります。パウロは捕らえられて、ローマの裁判を受けることになっていた、いろんな取り調べを受けたり、で尋問されることになる、で裁きを受けることになる。しかもその理由はですね、パウロが捕らえられている理由は、まさに福音、イエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えたがために、捕らえられている。それで裁判を受けているわけですから、裁判の場がまさにですね、福音の弁明の場所になる、福音宣教の場になるわけですね。あなたは一体何をしていたのか、何を伝えていたのか、あなたが言っていることは一体どういうことなのか、こう語る必要が出てくる。裁判の場がまさにこう福音を弁明し立証する、そういう福音宣教の場になっていたのではないかということですね。でこれはどちらの理解の方が良いのか非常に決めがたいところで、またどちらにしてもですね、基本的にはパウロが福音を弁明し立証しているとき、これは福音宣教をしているとき、伝道しているときということにおいてはそんなに違いがないですね。特に裁判の場なのか、それとも他の機会のことを言っているのか、ただその違いだけであります。いずれにしてもですね、ピリピ教会の人々は本当にパウロの福音宣教の働きを共に担って支えてきた、そういう人々ですね。でそのことをパウロはここで面白い表現をしていまして、7節の最後のところですね、私と共に恵みに預かった人々だと、こういう言い方をしているんですね。一緒に福音宣教の働きを支えてくれたり、この宣教の働きを共にしてきた、そのことをすべてひっくるめてですね、パウロは恵みと言っているんですね。この恵みに共に預かってきた、こういう言い方をしています。ですからこの恵みということは、私たちがこうただ単にですね、何の文脈もなく恵みという言葉を聞くと、何かきっと良いものなんだろう、楽しい、嬉しいもの、素晴らしいものなんだろう、そういうふうに思う、と思いますが、この恵みの中には福音のために共に苦しむ、そういうことさえ含まれている、そういう恵みであると思います。フィリピ教会の人々は本当にパウロと同じように福音を信じ受け止めて、パウロと同じように福音のために苦しんで福音宣教の働きを支えてきた、そのことをですね、共に恵みに預かったというふうに言っています。でこのところから私は改めてですね、この福音のために共に苦しむ、このことも含めてですね、福音の恵みであるということをもう一度確認する必要があるのではないかと思わされました。パウロの手紙の中ではですね、他の箇所でも福音のために共に苦しむ そのことについて触れられている箇所がたくさんあります。一箇所だけ見てみたいと思いますが、テモテの手紙第二テモテ、聖書のもっと後の方ですが、第二テモテの一章八節、新約聖書425ページです。聖書の最後の方ですが、425ページ、第二テモテ一章八節、これはパウロがテモテに宛てた手紙ですけれども、ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。まあ、ここでもですね、これも獄中で書かれたものと考えられていますが、パウロが福音を述べ伝えたがために捕らえられている、主の囚人となっている、主のために囚人となっている、そのことを恥じてはいけない。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてほしいとパウロはテモテに求めている。福音のために苦しむということをテモテに教えようとしているわけですね。で、まあ、こういう箇所他にも、まあ、たくさんの箇所でありまして、このことをですね、私たちもう一度ここから覚えたい、忘れないようにしたいと思います。でもちろんこれはですね、何か、まあ、修行のようにですね、とにかく苦しむことに意味がある、そういうことではないですね。むしろ福音の意味とか価値、福音の意味や価値、そしてそれを私たちが深く知るということと関わっていることです。福音のために苦しむ、そのことを通して私たちは福音こそが本当に価値あるものである、本当の意味で私たちを生かし変えるものである、そのことを改めて知ったり経験することになるのではないでしょうか。福音こそ本当に大切なものだ、私を強め生かしている、また私を変えたものである、まあ、そういう経験があるからこそ、まあ、あるいは福音のために苦しむことを通してですね、そういうふうにより深く福音の素晴らしさや価値を知ることができると思います。ですからこの福音の恵みに預かるというのは、単に、まあ、もちろん福音の素晴らしさを知るということが含まれているわけですが、でも同時にですね、福音を伝えていこうとする、そのためにいろいろな苦しみさえも経験する、でもそのことを通してよりこの福音の素晴らしさを知っていく、そのことまで含まれているわけですね。私たちもこの共に恵みに預かる、福音の恵みに預かるということは、福音のために苦しむことも含まれているということ、忘れないようにしたいと思います。その上でフィリピの方戻りますが、8節ですけれども、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。こうありますが、パウロはさらにここでも、ね、教会の人々に対するこう思いを、熱い思いを語っております。でここでキリストイエスの愛の心とありますが、この愛の心と訳されている言葉は、もともとはですね、腹綿とか内臓を表す言葉でありまして、まあ、そこから転じてですね、深い愛情、愛、憐れみ、それを表す言葉として用いられているものです。パウロはキリストイエスが私たちのことを本当に深く、まあ、腹綿がよじれるような、それほど深い思いでイエス様が私たちのことを愛し憐れんでいる、そのイエス様の愛、憐れみの心でパウロもこの教会の人々のことを慕っていると言っています。もう少し別な言い方をしますと、パウロもキリストの愛に基づいてフィリピ教会の人々を愛し慕っているということです。 で、ここで、私たち思い起こすことがあるんですが、キリスト者、クリスチャンは互いに愛し合うように教えられております。いや、教えられているという以上にキリストによってそう命じられていますね。互いに愛し合いなさい。でもですね、この互いに愛し合うようにというのは、その前に大前提があるんですね。で、それを意外と私たち忘れやすいのではないかなと思うんですが、互いに愛し合いなさい、そう言われる前提として、何よりもまずイエス・キリストが私たちを愛してくださった、これがあります。イエス・キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合う、そのことが教えられ求められています。まあ、これもたくさんの箇所で教えられていることですが、一箇所だけヨハネの福音書13章34節見てみたいと思いますが、新約聖書213ページですね。ヨハネの福音書13章の34節、新約聖書213ページですけれども、ヨハネ13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この私というのはもちろんイエス様ですね。イエス様が本当に私たち一人一人を愛してくださっている、本当に深く愛してくださる。十字架で私たちの罪を身代わりとして追い、私たちのために死んでくださったほどに、私たち一人一人のことを愛してくださっている。そのキリストの愛に基づいて、そのように私たちも互いに愛し合うということが教えられ求められています。パウロもこのキリストの愛に基づいてフィリピ教会の人々を思っている、愛している。そしてその証をしてくださるのは神であるとまでパウロは言っています。これはですね、この証をしてくださるのは神だというのは、自分の愛はそれくらい完璧だと、何の落ち度もない、そういうふうに言っているのではなくて、ただ本当にひたすらにキリストの愛に基づいているということですね。パウロは自分の愛に頼るのではなくて、自分の思いや自分の愛に頼るのではなくて、ただキリストの愛に頼って、しかもその愛の証拠でさえも神ご自身に委ねている、そういう意味ではないかと思います。そしてピリピ人への手紙の方戻りますが、まあ、この今日読んでいる7節以降だけでなくてですね、それ以前のところからもそうなんですが、この手紙においてはパウロはですね、あなた方すべてとか、まあ、みな、こういう言葉を何度も繰り返しております。まあ、4節もそうですね、あなた方すべてのために祈るたびにもそうですし、7節、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは、あるいはあなた方が皆、あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちでありということで、まあ、あなた方すべてとか皆という言葉をですね、パウロは何度もこのところで繰り返しています。この点もちょっと注目しておきたいんですが、パウロが本当に思いを寄せているのはですね、まあ、教会の一部の人とか特別な人だけではないということですね。何か一部の人、特別な人たちだけがパウロのことを支えてきたわけでもない、そうではなくて教会のすべての人がパウロの働きを本当に祈り支え捧げてくれた、そしてそれゆえにパウロもピリピ教会の人々皆のこと、一人一人のことを思い起こしては神に感謝しているということです。 で、ここに本当にこの教会、フィリピ教会とパウロの間に本当に素晴らしい関係、理想的な姿、交わりの姿を見ることができると思います。私たちも福音を共に分かち合って、まあ、何よりも私たち一人一人がですね、まず神様の愛を受け止め、福音をしっかりと受け取って、そのキリストの愛に基づいて互いに愛し合う、そういう交わりを築いていきたい。本当にこういったフィリピ教会の姿を私たちも模範としていきたいと思います。その上で最後にですね、このパウロの祈りの言葉に注目したいと思うんですが、9節からですね、パウロの祈りの言葉が始まっております。パウロが深く愛しているフィリピ教会の人々のために一体どんなことを祈っているのか、そこに注目したいと思うんですが、9節からですね、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところがないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。まあ、こういうふうにパウロは祈っているんですね、教会のために。で、パウロが祈っていることは、まあ、短く言うならば、あなた方、教会の人々の間で愛がいよいよ豊かになる。そして大切なことを見分けることができるようになる。そしてキリストの日、再臨の時、終わりの時に、キリストによって与えられる義の身に教会の人々が満たされて神の栄光が表されること、それをパウロは切に祈り求めていると言います。まあ、こういったパウロの祈り、この言葉からいろんなことを考えさせられ、教えられるんですが、一つはですね、私たちとの視点の違いといいますか、視点の広さ、深さというのを教えられるのではないかと思います。パウロはですね、単に教会の人々が何でしょう、幸せでありますように、教会の人々が嬉しく楽しく過ごせますように、そういうことを祈っているわけではないですね。あるいは教会の人数がさらに増し加えられますように、増えますように、そういうふうにも祈っていない。救われる人がもっと起こされますように、そういう言い方もしていないですね。まあ、そういうことは祈る必要がないということではないんですが、まあ、そしてこのパウロの祈りにはもちろん、そのさらに救われる人が起こされて愛が増し加えられていくように、まあ、そのことももちろん含まれていると思いますが、でも何よりも教会の愛が豊かにされていくようにと祈っているんですね。そして視点としても、何か直近のことですね、目の前のことにとらわれるのではなくて、むしろ終わりの時ですね、キリストの日、それを見据えて、最終的なキリストの日に義の身に満たされて神の栄光が表されるように、そのことを求めております。で、この祈りの言葉から今回ですね、2つのことを特に確認したいと思うんですね。一つは教会の愛ということについてですけれども、これは先ほどから確認していることですが、私たちクリスチャン、教会に教えられていること、命じられていることは、互いに愛し合うということですね。イエス様が私たちを愛してくださったように、そのイエス様の愛に基づいて、互いに愛し合うということです。私たち一人一人が本当にイエス様の愛を深く知り、その愛に基づいて互いに愛し合うということですね。しかもパウロはここで、知識とあらゆる識別力によって愛が豊かになるようにと、そして大切なことを見分けるようにと祈っている。まあ、ここにも注目したいと思います。で、私たちの感覚ではですね、何か愛、愛情ということと知識や識別力、見分ける、これは何かちょっとこう相入れないことのように思えるかもしれません。 矛盾すると。知識や識別力見分けるというとですね、何かちょっと冷静、冷酷、冷たい、そういうふうに思えるかもしれません。まあでもよく考えてみるとですね、愛情があれば、情熱的であれば何でもよいかというと、そうではないと思うんですね。知識のない愛というのは、単なる愚かな過ちや迷惑、そういったことになるかもしれません。不必要なことでさえあるかもしれない。本物の愛というのは、知識、識別力によってさらに深められていく、問われていく必要があると思います。誠の神を知り、神が作られた人を知る、そして目の前の人をより深く知っていく必要があります。そういう時に私たち深く、より深く人を愛するようになるのではないでしょうか。でもちろん逆にですね、愛のない知識、これはまあ別の箇所でも問題になっていますが、愛のない知識もまた役に立たないもの、本当の意味で人を生かすことができないものであります。改めてこの聖書においては、本当に深い知識や識別力によってさらに愛が豊かにされるようにと教えられていることを受け止めたいと思います。まあ、その上 ですね、聖書に基づいて誠の神様を知り、その誠の神様が作られた人を知る、そして何よりも私たちが深く関わっている目の前の人たちのことをより深く知っていく、そういう中で人を本当に深く愛するようにさせていただきたい。大切なこと、何が本当に大切なのか見分けるものとさせていただきたいと思います。パウロの祈りから教えられる2つ目のこと、それはですね、このパウロが見つめているゴールですね。何を最終的なゴールとしてパウロが見ているのか、それはですね、キリストの日ですね、最終的な終わりの日を見据えています。その時に私たちが純真で非難されるところのないものとして神の前に立つ。ただしこれは私たちが自分の力で自分が完璧になる、純真になる、そういうことではないですね。ここにも書かれていますように、私たちがキリストの義の身によって満たされる、それが不可欠ですね。私たちは自分の義、自分の力、自分の功績で神の前に純真で非難されるところのないものとして立つのではなくて、キリストによって与えられる義、これに満たされることが何よりも必要ではないでしょうか。私たちは罪人であるにもかかわらず、キリストの贖いによって神の前に義と認められる。キリストによって与えられ生み出された義を身につけて神の前に立たせていただくわけです。このように考えると、何よりも必要なことは、まず何よりも私たちが本当にキリストにより頼む、そしてキリストの義を身につけていくことではないでしょうか。私たちは未だにですね、自分なりの義、あるいは自分の成したこと、そういったものを身につけて神の前に立とうとする、そういう傾向があるのではないでしょうか。私はこれだけ頑張ってきた、こんだけ実績があります、こういうことをやってきました、そういう自分の義を持って何か神の前に立とうとする、誇ろうとする、そういうところがあるのではないでしょうか。でも本当に私たちに必要なことは、キリストが与えてくださる義、それにより頼むこと、新しくされ生み出された義の身を身につけることではないでしょうか。で、この最終的なゴールを見誤らないように、何か誤解しないようにする必要があると思います。キリストによって与えられた義の身を身につけて神の前に純真で非難されるところのないものとして立たせていただく、そしてそのことを通して福音によって私たちが救われ、イエス・キリストの義によって私たちが 神の前に本当に義と認められる、このことを通して神様の救いの御業が成就し、神様のご栄光が表されることになる。これがパウロの目指しているゴールなんですね。何か私たちの素晴らしさが表されるのが、私たちの成したことの素晴らしさが褒めたたえられるのが本当のゴールではないですね。そのことを一体何を私たち目指しているのか、何をゴールとしているのか、誤らないようにしなければならない。パウロの祈りの言葉から本当のゴールというのを教えていただきたいと思います。改めて今日の箇所から、私たち教会の姿、クリスチャンの姿として本当に必要なこと、この箇所で教えられまた問われていると思います。私たちはイエス様が私たち一人一人を愛してくださったように、互いに愛し合うことが何よりも求められているのではないでしょうか。そして教会の中にこのイエス様の愛に基づいた互いの愛が、救えられていくことが問われ、また求められているのではないでしょうか。そして最終的には私たち一人一人が終わりの時に、神の前に立つ時に、自分の義ではなくてイエス様が与えてくださる義の実を身につけて、そしてそのことゆえに神の前に純真で非難されるところのないものとして認めていただける、そのことを通して神様のご栄光が表される、それを求めていきたい、そのように思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、特にこのパウロの言葉、祈りの言葉を通して教会の姿、私たちに必要なことを教え励ましてくださっていることをありがとうございます。本当に私たち自身が何よりもあなたご自身のこの福音、御救いの素晴らしさをより深く知っていくことができますように導いてください。そして何よりも福音を知り、福音を受け止めていく中で、あなたの愛に満たされ、互いに愛し合うものとなっていくことができますように、どうぞ導いてください。そして何よりもあなたご自身の義によって、キリストの義の身に満たされて、神の前に全身で非難されるところのないものとさせていただくことができますように、私たち一人一人を本当に日々あなたが教え、作り変え、導いてくださって、教会を通してあなたご自身の愛が深く表されますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。